劇場人シアトリカル大手院がお届けするインターネットラジオロストチャレンジ、今回は大手院寺町クラブ会長企画と題しまして、あの劇場があった風景をお届けいたしております。私はまさにその大手院寺町クラブ会長の西島博史と申します。そして今日はアシスタントがいます。アシスタントお願いしているのは
劇団バグダッドカフェの代表で役者をやってます一ノ瀬直代です。
直代さんでもね、久代さんじゃないんです
ね。直代です、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてこのインターネットラジオロストチャレンジですが、まあ、ご存知の方はもうよくご存知かとは思いますが、簡単にご紹介をしておきます。毎月の第1木曜日の午後6時30分から公開収録をここシアトリカル大手院の1階研修室の B で始めさせていただきました。もうすでに4月5月6月ということで3回収録しているわけで、ホームページ上から聞くことができますので、もうお楽しみいただいている方も多数いらっしゃるかとは思います。で実は、この特別編の今日はこの6月30日に収録いたしておりまして、実は第5木曜日の公開収録となっております。でよく考えると年に数回第5木曜日があります。そこでそのロストチャレンジの中で第5木曜日の特別連続企画としまして、あの劇場があった風景と題して3回にわたってお届けしようというのがこの企画でございます。過去に大阪に存在した小劇場を順番に取り上げ、いかにして劇場が誕生したのか、どんな劇場だったのか、そしてその時代の風景、劇場があった風景はどんなものなのか、今その風景はどこかに残っていないのかなどなど、ゆかりの人をゲストに招いて、お話を聞きたいと思います。本日は第一幕といたしまして、島の内小劇場&オレンジルーム編という非常に懐かしい2つを取り上げたいと思います。それではゲストを一ノ瀬さんご紹介いただきます。
はい、まず、現在は大阪市立芸術創造館副館長で、当時イベント情報誌プレイガイドジャーナルで演劇をご担当されていました松原俊美さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でお次が、俳優で当時は劇団五期会の代表をされていました南條幸喜さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女優さんで、当時劇団男と女の主催でいらっしゃった紅万子さんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
最後に満開座で作演出をされていらっしゃった仁王門大五郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごい豪華な顔ぶれで、はい、一ノ瀬さんが一番若いという話でございます。はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
それではですね、早速ですけど、まずその、2つの劇場のうち島の内劇場の誕生のいきさつから始めたいと思います。島の内小劇場は大阪の中央区心斎橋というところにある日本キリスト教団島の内教会を、実は教会ですね、を劇場として開放したもので、ここお寺の劇場大手院と似たような存在でもあったということでありますし、実は、我々大手院からするますとちょっとした目標でもあったわけです。ここは島の小劇場は1968年の6月、劇団プロメテさんのマリウスが主演になったというふうに資料にはございます。まあ、その辺のところも含めまして、松原さんにお尋ねしようと思うんですが、松原さんもすでにこのプレイガイドジャーナルでしたっけ。
いや、実は僕はその68年にまだ大阪にいないんですね。
北海道でしたっけ。
いや、その時はまだ違うところだったんです。生まれは北海道なんですけども、だから僕がプレガイドジャーナルに関わったのは72年からなの でプレガイドジャーナルそのものはもう71年の7月に創刊されているので、多分68年というのはプレガイドジャーナルもまだなかった時代だったと思うんですよ。
ってことは、島之内さんが、小劇場としてスタートする時点とすると、逆に南條さんとか紅さんのよくご存知なんでしょうかね。
いや、僕もね、僕は大阪の仕事お芝居を始めたのはやっぱり71年からなんですよ。だからその少し前だから、直接的にはこの劇場っていうのは方法は出しようがないですね。
今で15、6ですからね。
あ、これプレナーさんも
そう
ですね。
いや、そうなんですよ。
本当に
今度はね、今
度と
同じですか。
ケニー大臣
生まれですから。
日本門さんはご存じですか。
何ですか。
いや、島の中劇場は、できた頃、
私お世話になったのはね、72年働いてますんで、
計算できないんです
よ。本当に
だいぶ後だよね。
そうですね、だいぶ後
だし、ね、うん、
そ
うですね、 知ってる方は新劇の方ぐらいの、
そうですね、
もうと思います。
バリバリの大阪のね、新劇の老舗ですもんね、プロメテアルとかね。
代表の岡村さんが多分西原さんなんかと一緒にまあ、こういう協会をね、そういうパフォーマンスやる場所にすべきだとしようということで、なんかされたんだと。西原さんはすごい人ですよね。
今お前が出てきた西原さんっていうのは牧師さん、
牧師さんですよね。
もう一つ 岡村
さんっ
ていうのがプロメ
テの代表、
プロメテの岡村さんもその信者なんですよ。大好きキリスト教、
そうですね、
大体漢学出身なんですよね。
あ、そうなんですか。
奥さんもね、
はあ、女優さんでしたよね。
女優さんもね、
宮井美智子さん、
はい。
でもちょっと変わった劇場でね、あそこ言うたら飲み屋街の、
島の字教会そのものはまだ今も同じ場所にありますからね。
だからあんなところにっていうか、多分その西原さんがまあ、多分いろいろとこうプロフィールにも書いてあるけど、アメリカに留学をされていて、で向こうでそういうプロテスタント運動のなんか拠点として教会でコンサートされてたり、演劇されてたり、なんかそういうのを見て帰ってきて、これはやっぱり自分の教区でやろうみたいなことで島の内教会を開放していったっていう、その本当に先駆的な、ね、意味合いがあるんじゃないかと思うんですよ。
でも場所からね、さっき言ったように一般の民家があるところじゃないじゃないですか、はいはいはい、だから逆に私はね、良、かったんじゃないですか、あれ長屋とかある中であったら割と住民の人うるさいじゃないですか、はいはい、
文化施設って実は住民にとっては迷惑施設っていうことがありますからね、はい、
だから別に舞台があったわけじゃないので、そのステージを作らないといけないよね。 それびっくりするのはね、礼拝堂だったんじゃない、礼拝堂に平台を下からみんなで持ち上げてって、箱馬と平台で舞台を作ってこれいいのかなと思うぐらいなところにそのステージが出来上がっていくと、で終わったらまた片付けるんだけど、それ永遠とやってましたよね。
手間暇はすごい
ですね。すごいです
ね。期間限定だったんですよ、昔は。初めはね。
あ、そうなの。
あれ、冷房がなかった。
あ、夏はダメだったんだ。
で、冬もストーブしかないから、なんか夏は使用ができないから、
ね、春の祭りと秋の祭りみたいな感じ。
でもやっぱりそうでもして、やっぱりそのステージが必要っていうか劇場が必要だったっていう時代だったと思うのね。
当然も後半というか途中からは松原さんも映画ジャンルの演劇担当で
72年から関わってるので、だからまあいろんな人たちの情報はもちろん言ってたし、古いのには、まあ、月何回かしかやっぱりやってないかなという感じだったんだけど、まあ、その今言おうとしたことはね、島の小劇場ができた68年代70年前半というのは、正直言って劇場があんまりなかった、
ね、その辺をちょっとねお聞きしたい。どんな感じなの、やっぱりなかったん
だ。だから劇場としてあるのはね、大体、大きいところだと1000人ぐらいの毎日ホールとか産経ホールとかがあって、で小さいところでも300ぐらいのところかな、まあ、400とかぐらいだったと思うんだけど、とにかく小劇場と言われるようなところってあんまりなくて、あと劇団の稽古場とかね、なんかで公演してたっていう時代、まあ、その中に島の内はそういう一つの、まあ、コンセプトっていうか、ここではこういうものをやるんだと、まあ、最初多分進撃の拠点だったと思う。
そうですね、もうほとんどそうだったと思います。
プロメテさんとか軍狼さんとか、
ね、そうですね、プロメテの劇団がその教会の下で、
あ、そうなんですよね、
上級しましたからね、
上級しましたからね、上級し
ましたからね。大阪進撃団協議会っていう、ね、組織があるんだけど、そこをバリバリの、まあ、大阪の進撃団の集まりですね、そこが入れ替わり立ち替わり最初の頃に使ってたと思うんですよね。
だから情報誌として、まあ、取り上げていく中でいくと、位置づけとしては進撃の小劇場っていう感じで、まあ、その後割に新しい演劇が入ってくるんだけど、はい、まあ、そこをちょっと圧力が後から出てくるっていう感じなので、まあ、そこのが68年60年代70年代の、まあ、大阪における進撃の拠点小劇場としてあって、それ以外っていうのは本当になかったし、まあ、その後出てくるそのアングラというものも、まあ、その島の内に出る前はね、喫茶店でやったりね、本当に場所なかったですね、野外でやったりとか、やる場所が
今回取り上げなかったんですけど、天王寺の、野外音楽堂っても一つのなんか
ものすごい重要な場所だったんですね。まあ、そのところで新版も出てきてたので、まあ、今日の話では、まあ、島の内とオレンジになるので、まあ、島の内が始まった60年代後半には本当にそういうことはなかったので、非常に貴重な場所だったと思います。
で、味方 がありましたね。あの下でね、牧師さんがこう生活されてるんですよ。で犬も飼うてるしね劇場で犬があってなんか初体っぽいというかね、だから逆に人が集まりやすいんです、うん、劇場で要するにみんな帰ったら誰もいないっていう感じがなかったんでね、ちょっと温かみがあるというかね、うん、感じはしましたね。
今でもだから島の内ではないけど他の北区の方のあなんか、南森町あたりの教会であのコンサートはね、クラシックコンサートとかされたりなんかして、まあ そ, ね、そこ行くと非常に懐かしい感じはあるんだな、
うん、あ私あの昔その上方衝撃場にいた時はあれはなんか中津の方の教会の中でやっぱり稽古場として教会が
これ
あ
る
あ、
ね、
そうそうそう、あれはなんかあのプロセッションじゃなくてカトリックで、うん、まあやっぱり介護してはりましたね。だから不思議でね、その宗教関係の方がそういう演劇をしていただくっていうのもすごく不思議だったんですけど、
まあ、島の字の方はプロテスタントなのでそういうその非常に開放的というか新しい考え方で、まあ、多分その檀家じゃないけど教区の人たちの理解とかね、それを得ながら、まあ、そこをやっぱり説得してやった西原さんの力はすごいなと僕は思いますね。
そういう場面にこう松本さん同席するっていうことはなかったんですか？
実はなかったんですけど後から聞きましたね、そういう場面は。でもう余談ですけど僕実はあそこで結婚式をやってるんですよ。牧師がやっぱりちゃんと、
じゃああれですか、あのオペルーブがね、はい、正面の上に
ありましたね。
あそこにじゃあ聖火台が入ってい
やそこまでは豪華じゃなかったんですけど、うん、まあ本当にあの何日間かな、何週間か通いましたね。一応あの
あ、ね、
クリスチャンじゃないんだけど一応そういう話を聞いたらなんか10回ぐらいか、なんか5回かなんか聞いたらいいよって言われて、うん、そんな緩いんだと思いながらも、うん、あの教会で結婚式をしました。
ちょっとまとめますと、やっぱりその、まあ、いわばあまりその1960年代から70年かけて、うん、そんなにまあ演劇にとってはいい環境っていうか場所がない中で島の衝撃ができて、どちらかというと新劇の小劇場というイメージ、
最初はそうだったと思います。
その後はどうなっていくか、そのいわゆるあの東京でいうところの60年代のいわゆるアングラ演劇とか、はい、70年代の塚さんとかが来てくるんですかね、島の
内に。島の内行きます。あのただ島の内行く前に少し時間があるんだけど、多分まあ南條さんたちも新劇系のね、うん、ところから始まってると思うので、うんうん、そうです。
あ
の、
まあ、ちょっとアングラ系の芝居やってました
けど、ね、うん、あの先ほどちょっと出たあの上方小劇場っていうのも、はい、あの関西芸術だから横井さんが、
そうです、
まあ、あのいわゆるそのアングラの影響を受けてというか、う、私演劇やなみたいな、大衆
演劇とな んかアングラの出たみたいなね。
そう、でそれをね、
ごめんなさい、横井さんと最初やってて、
そう
それから
ちょっと喧嘩して別れてそう、私よくおっさんと座長と喧嘩するの、うん、
だから上方衝撃場は多分島の内に登場していく早い段階で出てくるん
ですよ。そうです、早かったですよ、
うん、だからまあちょっと新劇の流れがある。でその後に、まあ、あの東京から来るのはどこに行ったらいいのって話なんだけど、まあ、結局はテント劇場みたいなのがね、はい、来る
ようになる、まあ、東京の劇場さんってテント黒もあったし赤もあったしっていうことで結構多かったです
も
んね。
で僕たちが始めたプレイガイドジャーナーっていうのは黒テントの上演実行委員会、はい、いわゆるボランティア組織ですけど、はい、そういうものが主体となってそこにかかった連中が情報誌を始めたっていう経緯があるんですよ。70年の中塚フォークジャンボリーの流れで大阪でもあの黒テントが来たんですよ。でそれをあの大阪でやった連中が、まあ、音楽連中もたくさんいたんですけど、うん、その情報誌レガジャーナルというのを始めて71年に、
なるほど、
うん、作るわけですね。
若干やっぱりその東京のいろんな音楽演劇の文化で10年から5年ぐらい遅れて大阪に来てるって感じなんですかね。
まあ、10年ではないけど
5年ぐらいですかね。
ちょっとずれながらだけど、まあ、要するに大阪の環境がやっぱりなかなか揃わなかったし、まあ、そういう実行委員会って形でなんとか来れるようにはなっていき、まあ、その後のだからあの赤テントというか上京劇場の大阪に来るとか、それからあの塚さんであったり東京ボードビーショーでやりたりというのが来始める、うん、まあ、そういう意味でその自分が関わったところを優勝するのもなんですけど、これがじゃあなんかね、あのある時期は結構そういうものを呼んでくる、あれ母体になってたっていうところがありますね。
その延長線上で、例えば浅川真紀さんなんかはもうあそこ出入りした時代も、
あの島の内やってますよね。
ね、やってましたね。
やってますね、浅川真紀さんやってます。
なるほど、うん、まあ、あと島の内さんは寄席とかね、
島の内寄席が始まった
んですね。72年2月からだったんですね。
そうですよね、
やっぱりまさに島の内だから、
まあ、そう
です、うん、あそこで始まったっていうのもあるので、うん、
まず島の内でしたね。私はでもまず島の内からスタートでグレードを上げていくという入り口、ね、うん、
ですよね。
昔の部長刑事みたいなもんですよ、うん、まず登竜門の番組っていう、う
ん、我々の世代ですよね。次の世代はオレンジルームっていうね、
う
ん、後にです
、ね、そう、まあ、流れば、ね、そうなっていくんだけど、
まあ、今南條さんからオレンジルームの名前が出ましたけど、ちょうど10年後なんですよね。
そうですよね。
10年後の1978年7月に、オレンジルームが、まあ、オレンジルームとして、実はこの辺詳しいのは、まずはもっと詳しいらしいというのが、いろいろ分かってるなと思ってするんですが、あの先ほど、黒柳さんからも名前が出ました、上方小劇場の、因果話一寸法師というお芝居が初演ということで、これ、はい、見てるかもしれない、
あ、
これが不思議な、また後でちょっと二次会でいろいろ話したいと思うので、
はい、
今ちょっと言いましたように、かなり松原さんもその頃になると、バリバリプレイガイジャーナルということで、かなりあのプレゼンターの方はこれ関与されていらっしゃるんですね。
そうですね。あのもう話に入
って、はいはい、
あのオレンジルーム、まあ、78年にオープンするんですけど、その、まあ、大体1年ぐらい前かな。で中島陸郎さんもあの一時期あの、まあ、いわゆるドロップアウトして奈良の方の公民館かなんかに行ってたらしくて、
何回も行ってありますね。
はい。で、あの、まあ、オレンジルームその阪急ファイブがその8階にあったボーリング場を改装するということになって、読売大阪読売国際社にいてロープパートされた中島さんに、もう一回お前帰ってこいと。でこの、まあ、リニューアルするんだけど、まあ、文化教室を3つぐらい部屋を分けて作るんだけど、これをちょっと運営するのにちょっと帰ってこいって言うんで呼び戻されて、でも呼び戻された時にプレガジャーナルの方に僕のところに来ましてね。それで中島実はあの、まあ、来年あのオレンジルームというのをオープン、オレンジルームという名前はっきりしてたかどうか分かんないけどオープンさせる、でついてはプレガジャーナルでいろんな演劇の公演やってるのをこう見て知ってるから、松原ちょっと手伝ってほしいという話があって、それでじゃあ僕も、まあ、正直言ってね、あの当時のオレンジルームっていうか阪急ファイブっていうのはいわゆる東京ってパルコみたいなものですわ、
うんうん、
パルコ劇場、パルコの上に劇場があるみたいな、そんな阪急ファイブのその、ね、
はいはい、
あんないい場所に、そのファッションビルの上に ね、まあ、いわゆるその若者のファッションのもう本当に一番とんがったファッションが集まってくる上にその劇場なんかできるなんてことは僕ら夢のまた夢で、その話聞いたらびっくりしちゃって、本当にできるんですかと。
まあ、あの阪急ファイブっていうのは、まあ、皆さんも今のヘップファイブの前身、
そうそうヘップファイブですね。
あの時の阪急さんはその前3番街を作られて、それが阪急ファイブですけど、3番街だとしたらちょっと年の上の人のターゲットとすると、はいはい、完全に若者、阪急の人はすごい若者の、
いや、まあ、だからね、中島さんが多分騙したんだと思うんですよ、おそらく。
あの空のある街、阪急ファイブ、
そうそう、70年だっけ、
あれ阪急ファイブは、ね、71年にオープンしてるんですよ、ね、川のある街3番街と、確か空のある街阪急ファイブ、見に行きましたね。
僕
あ
の空の街の時手伝いに行きましたね。
そうそう
あのでも、まあ、さっきの話じゃないけど、まあ、その78年になってもやはり劇場少ないっていうのはね変わらずにあったんだね、はいはい、まあ、さっき言ってたその、野外音楽堂、天王寺野外音楽堂と、それから島の内と、それから京都だと西武講堂とね、
あとパルコは上に行っときゃあります。
いや、それは後なのよ。
もっと後ですか。
もっと後ですね。
もっと後です
ね。パルコ、はい、パルコにできたからもっと後
だ。できてすぐなくなっちゃったけど、
なんか細々、ね、うん、まあ、つまりあの、まあ、オレンジルームができた時代もやっぱりやっぱ劇場が少なくて、うん、でアングラ残りがあり、あのさっき言ってたその喫茶店でやったりとか、とかあのアパート一室でやったりとかね、夜間でやったり、そういう時代の中に本当に梅田のど真ん中のファッションビルの上に小劇場ができるっていうのは今聞いてもちょっとワクワクする話じゃない。
でもなよく聞いたら、要するに上へお客さんを上げといて帰りに買い物して帰るという、
まあ、いわゆるシャワー効果だよね、
うん、そうですね、うん、三越劇場みたいな
お客
さんが
全然客が違う感じが
する。そうそう、
客が違うあのでもそれはまあ多分中島さんの戦略としてそういうことで、あの阪急側 の説得をしたと思う。それでまあ僕もその話を相談を受けた時に、これ言っていいかどうかわからないけど、本当にはっきり言ってこれはアングラじゃないと、やっぱりそのファッションビルの上に作るんだったらこれはもうやっぱり若い世代の演劇だなと、まあ、次の世代というか、ちょうどまあ塚さんなんかも出てきてて、すごいなんか若い連中の、まあ、アングラからね、ちょっとそのちょっと軽い目の芝居というか、二行するちょうどね、過渡期にね、 あのそのオレンジルームができる動きがあったわけね。だからこれだったら、まあ、もちろんあの時代的に言うと野田秀樹なんかも出てくる時代で、76年にあの夢の移民者ってできるのね、はい、それから外箱町も実は76年にできてるんですよ。だからそのオレンジルームができる前年っていうのは実はそういうあの、まあ、アングラから塚さんの時代、それから夢の移民者が出てくる、その先に第三舞台とか出てくる、大阪で関西では外箱町が出てき、あの新幹線も出てくる、ちょっと直前に実は時代的に言うとオレンジルームってできる。
そうするとその島の内の10年間があって、うん、でオレンジができるところで、要するに大阪はいきなり60年70年80年演劇が今日一挙にこう凝縮した形でポンと出てくるって感じなんですかね。
そうだね、まあ、っていうかあのアングラーよりは急激にオレンジルームができることによって、あの塚さん以降の世代のやつが一挙に登場することになるのね。でもそれはある種やっぱり仕掛けとして、あの中島さんと僕とでいくと考えて、これもう学生だと、学生演劇をとにかくオレンジルームでやろうということで、学生演劇のメッカっていうのをオレンジルームのコンセプトにしたの。
あのこけらが上方小劇場さんなんですけど、
すいません、それは事情がありまして、
でまあそれはちょっと言える話ですか。
もちろん言える話
です。ちょっと面白い話。
いやいや、そんな大したあれじゃないけど、まああの要するにまあ当時ね、まあ、学生演劇のメッカにしようというふうに言ったところで、実はさっき言った76年に外箱町ができてきたっていう段階なんですよ。そうすると78年にはまだね、まだね育ち方としてそんな大きくはない、非常には精力的には伸びてきたんですよ。京都でもうこうちょっと有名になってたし、あのでやっぱりそのどこでこけらしようかなって話になった時に、やっぱりまだまだね学生演劇はね力不足だったわけ。
集客の問題あります
よね。集客の問題もあるし、作品的に言ってもまだね、やっぱりこのオレンジを持ってくるには少しまだ早いねっていう感じだったので、じゃあどこにしようと、じゃあ進撃にしようかって言ったんだけど、やっぱり進撃でもないかなとそうなった時に、まあ横井さんのやっぱりその心意気っていうかね、なんとか進撃変えたいっていう、新しく挑戦したいっていう、そういうエネルギーというか思いを、やっぱりこれはあのオレンジルームの舞台に乗せるべきだと。最初にこういうものがあって、そこから徐々にまあ変化していくというか、ただ思いとしてはね、新しいものをやろうというエネルギーがあるものをやるのがこけらにふさわしいんじゃないかっていうんで、上方小劇場になったんですよ。
あの演劇、あ、学生演劇祭で演劇祭が始まりますよね。
それは後からね、
何年後ぐらいでしたかね。
5年ぐらいね。
そこでかなり今言ったあの外箱町さんとか、
ようやくね、あの最初のコンセプトがそこで形になるんですよ、うん、ただ最初にでもそのコンセプトはありました。それはファッションビルの上にあるっていうことで、あのそうせざるを得ないというか、もうそれはそういう環境がやっぱりそれを望んでたし、そうしないとやっぱり次の時代はあの見えてこない感じがしたんで、 あえてそうしましょうということで説得しました。
でもオレンジルームがあったから失礼なんですけど、学生演劇だと学校におって学内公演だけだったらやめちゃうんですよ、うん、要するにプロになるとか、うん、あのその活動を続けられないんです。
そうですね。
それオレンジルームと入れ物があるから、やっぱり不思議なもんで、ここでやったらまたやりたい、それでずるずるずるずるねやった意味では、オレンジルームが今まあ東京とかで活躍してるね、役者を育てたっていうのは事実なんですよ、
う
ん、
そうですね。僕は情報誌やってて一番つらかったのはね、まあ、一応情報誌とかいろんな公演の案内来るじゃないですか。それでこういうことやりたいですってまた話を聞いたりなんかして、それを載せれる部分と載せるんだけど、そうじゃなくても、まあ、そういう付き合いをしていくと何年か経つと学生はねやっぱりね卒業するんですよ。でここで卒業するか続けるかっていうのねすごい悩んだりするのね。で、あので田舎に帰っちゃった、 いいやつだったんだけど、いい役者だったんだけど、いい本書いてたんだけどなって言うんだけど、やっぱりねこうみんなそういう生活というか、ね、サイクルとしてなってくるのね。で、まあ、たまたま少し続けた連中も、いや結婚とかね、女の子がね、それからいや実家の親父が倒れてるとかねなんかねやっぱり変えざるを得ないっていうので、そういうサイクルがずっとこう続いてた。やっぱり僕はなんとか続けてほしいなっていうか、でも続けるためにやっぱり演劇でなんか食っていけるとか、将来の希望が持てるとかね、続けてもなんか未来がありそうだみたいな、そういうものがないとこれ残んないなということで、なんとかそういうことになってほしいなと思いながらオレンジルームもやってたし、まあその結果5年後に演劇祭が起こり、 でその演劇祭がやっぱり時代を変えていったっていう、
そうそう、映画を作りましたからね、そう次の新しい時代を、うん、
でそれがきっかけになって、あの大学辞めてからも要するに続けていこうなんて思ったり、東京行く前にとにかくなんとか大阪で頑張ろうみたいな連中が増えてきて、こう堆積していくっていうの、うん、でそれがそうなっていったっていう次の時代につながっていくかもしれない。
手元にちょっと資料があるんですが、はい、演劇祭にしても5年間しか続かなかったような、
最初からね、5年ぐらいにしようとか中島ちゃんとも決めてました。それはマンネリになる可能性もあるから区切りをつけようと、だから5年で続かなくなったかやめたんじゃない、最初から5年って決めてたんですよ。
で1回目が、大阪芸大の新幹線、
はい、
で、大阪教育大学ということで俊太郎劇団、秋山俊太郎さんですね、はい、で京都大学の外箱町、うん、大阪大学の第二劇場で、うん、この時は外箱町さんが、大賞を取っておらっしゃいまして、
はい、
で2回目には男と女も参加されてるんですね、
出ておりましたね、はい、学生劇に参りました、
それで大賞を取ってらっしゃる
大賞、多分おじいさんの普段の連中がいたので、
そこに確かに男と女は大学名書いてないんで、多分
そうでしょう、お題の男がいてたんで、一応学生混ざったという、
あでもね、先に言っとくとね、学生演劇祭とは実は歌ってないんですよ、
そうですね、
たまたま1回目が学生になっちゃった、集めてここでなんか塊にして演劇祭にしようかなと思ってたのが学生だったということで、
なんか
私たちは、
あそういえばなんか須永さんの道下さんも出てはる、
あ道下さんも同じ2回目出てらっしゃいますし、
う
ん、
そうです
2回目に南川市万歳寺田内藤さんのところが出らっしゃいますし、3回目になってくると例えば、チャカポコ長宗さんなんかは阪大系とかね、どこの大学とか言えないと思うね、
今は亡きチャカポコ
だからですねだから本当にその最初から限定せずにやってて、やっぱり勢いが最初にこう感じれたところっていうのはやっぱり一つは外箱町で、まあ当時外箱町って京都の巨大の学内に事務所があるんじゃなくて学外に事務所を作り、その学事務所で稽古場公演するのは普通なんだけど、ダンスジャズダンスかなんかの教室やったりね、なんかすごく高くするようなところ
で、マネジメント能力が高い、
それで顧客管理もしっかりしてて、当時2000人のねやつがいるとかって
、辰巳さんの時ですね、
そう辰巳の時、辰巳はだから座長と言われなくて社長と言われ
る、そうですね、有名でよくするわけ聞きます、はい、今の辰巳さんテレビ出てらっしゃるのを見て、今の見てらっしゃる方がその外箱町の方って知らないんでしょうね、
で当時罪作ろう
って名前だった
んですよね、はい、でいや本当にねそれは商売上手というか、
それは頭いいね、
そう
兄弟
ですからね、
芝居も一つだけど赤から頭いいなって私
忘れるのね、これが稽古場でね、辰巳君が卒業するときにね、俊太郎とね、4人でみんな交わってるん
ですよ、ね、でした
ね、そのときに言ったんですよ、今はもう辰巳大先生ですけどね、当時、僕らにとってはね、2枚目だけど頼んだよな、芝居はなって、もうやめた方がいいよ、せっかく兄弟卒業したんだからね、もう絶対もうここでや、でも彼が不思議だったのは、そのときに言い切ったんですよ。いやご心配なく僕はね自信あるんですよ、僕自身は役者として当たりますよ、僕はとりあえず残る人です、他の面倒はちょっとよう見ませんけどね、他はもう任せますけど、
僕は結構強気やね、
強かったね、
いつも天然でも大きな声出しとったからね、
だから辰巳もだから NHK の
朝ドラで、ね、
そうそう、あれが出るんですよ、
そうでその前に実はオレンジ演劇祭の第1回目、藤吉久美子っていうのがね、
はいはいはい、
新幹線の人が出るんですよ、
はいはい、朝
ド
ラの、
ね、で出て、その時も実は仕掛けがあってね、仕掛けやってるのは僕ら別に裏からどうのじゃなくて、うん、新聞社の人にやっぱりぜひ見に来てくださいっていうのを言っていて、うん、で多分共同通信の人も見に来て藤吉久美子が良かったから、それが NHK の人に紹介してくれて、うん、NHK の人見に来たりなんかして、それで実はヒロインに抜擢されてるんですよ、
そうです、用意どんでしょ、
そう用意どん、
そう私のデビューですよ、あれで食えるようになった
んです、あ、そう、
あれで、
いやでもそれも第1回目のオレンジ演劇祭の、そうそう、副産物であったんですね、うん、でそれ見た辰巳はこれ俺行かなあかんっていう話になって、うん、多分そこが俺は人生狂ったかもしれないと思って
る
んだけど、
なるほど、
まあ分かんないよどうなるか分かんないけど、うん、でもそういうものがあって辰巳は何年か先に、まあ、やはり連ドラに出るような、朝ドラに出るようになる、
ダブルヒロインでね、
そうです、
でもやっぱりあれね、関西の学生演劇からいわゆるプロの役者さんになっていく走りですよね、
走りですよね、 だからなんかそういうことがあるとなんか夢が出る、できるじゃないですか。そうですね、ここにいても大阪でも何かやったらなるんじゃないかとか、ね、まあ、新幹線もそうなってるかもしれないし、あるいは今は新幹線は大阪の劇団と誰も分かってないかもしれないので、もともと関西で大阪で、
そうですよね、
ただまあ一つそういうこうサクセスストーリーのようなものがないとやっぱりこう続けていけない。
そうです、やっぱりあのこれでご飯を食べる、まあ、私ものっけからそのタイプでしたからね、そもそもね、プロになるということがものすごいやっぱり自分のハードルでしたからね、もう過ぎて勝手にやってるだけやったらもう適当だ
けど、いろんなやり方がね、やったんだ
けど、プロになるという、これはもうそういう人たちにもそうやったりやってた、これでプロという、
そういう意味ではあれで、まあ、あのその昔 の, あの山崎豊子的な話というか誤差がありますってな時代は昔あったかもしれませんけど、戦後の中においてそのお芝居されてる方にとってやる場所がなかったところができた島の内があって、これいわば上に次に食えるぞみたいなところをあの食えるぞみたいな世界を見せてくれたのがオレンジルームみたいな、そういう発展の仕方をしてる
ってことですかね。あの、まあ、20世紀の後半 の, あの70年代から、はい、あのまあ、30年間ぐらい、まあ、2000年までの間のね、このまあ、その本当に後半の中でいくとオレンジルーム以前と以後っていうのはね非常に大きく違うだろうと僕は思っていて、これはまあ後の歴史家があのちゃんと考えてくれたらいいんだけど、
大阪演劇史の中で
中でそこがやっぱりこのその後のね、あの扇町それから近鉄にもつながっていくし、まあすいません自分がこうやってかかったことをちょっと手前味噌になっちゃうんだけど、
大阪ってね結構誤差があったり小文劇お笑いが強かったから意外とそっちの大人のお客さんが多かったけど、若い子が芝居をする入り口が
さっきのちょっと話戻すけど、あの島根小劇場ができた60年代は多分あの新劇のねその老演がやっぱり強かったと思うんですよ。で老演があって芝居を見るとすれば演劇を見るとすれば毎日ホール産経ホールあたりがこれやっぱり老演のねあのメッカでしたし、定例会が行われたから、
うん、
それから厚生年金の10ホールぐらいかな、
そうですね、う
ん、そんなところであったと思う。それからあと小劇って言ってたように中座、小竹座、あ小竹座違うか、何和座とか、
だから
こ
のお客さんもジーパン履いて来るお客がいないお芝居が、うん、
だからそういうその大人たちっていうかその当時の大人、ね、の芝居はあったけど、若い方の芝居っていうのは飽きてなかったんですごく乖離してたっていう、
芝居文化が学生の中になかったっていうか若者の中になかったってい
う、ね、あのまあ学生時代の思い出としてあったかもしれないけど、まあその中プロになるためには文学だとかね、その進撃系の俳優だとかそっち行かないとなれないみたいな、あるいは関西だと関西芸術だとかね、うん、そういうところに入れないとみたいなことがあったかもしれない、そういう道しかなかった。でお客さんの選択肢として非常に少なかったというか、うん、で60年70年になってその、まあ、いわゆるアングラというか小劇場ができてきて、そこの間が埋まっていくというかね、
でオレンジでオレンジ以前とオレンジ以降が始まる、
そういう感じなんじゃないかと思うんですよ、
ね、ありがとうございました。なんかね一ノさんおぼろげながらなんか2つの劇場の姿が垣間見えたような気もするんですけども、パート1がそろそろお時間でございまして、じゃあこの後のパート2でですね、多分その2つの劇場で、作演をされたり、俳優として舞台を踏まれたんじゃないかと思いますけど、もっとリアルな思い出話も、ちょっと聞きたいなと思いますので、お楽しみにしてください。